配信。
こちら神奈川県鎌倉市からいただきました、33歳和風パティシエ、ラジオネームキラ姉さんの下僕、
ありがとうございます。
遮断機や警報機がない踏切の話です。詳しくは記事をお読みいただきたいのですが、危険な踏切であっても近くに住む住民の理解が得られないと遮断機や警報機をつけられないということで、なんとかならないものでしょうかということでいただきました。これ3月に起きた事故なんですけど、神奈川県の逗子市で起きた事故で、はい、JR の横須賀線の逗子駅の東側約300メートルのところにある踏切で、92歳のじいちゃんが列車にはねられて亡くなったと。まあね、踏切で年寄りがね、こうなかなかこう動きが緩慢じゃないですか、でこう渡れると思って渡っていったんだけど間に合わなくてはねられるなんてことは、まあ時々あることではあるんですけど、ただここはね、踏切がちょっと特殊だったんですよ。この踏切は遮断機も警報機もない、こちら九州田舎に行くとね、警報機も遮断機もない踏切って時々ありますよ。そこの放棄線にもあります、あるんですけど、ここは横須賀線ですからね、結構な幹線ですからね、だからこれは横須賀線の上下線とね、あと車庫線、まあ車庫に入るための線路、全部で9本の線路が、長さ、約35メートルあると、で、この92歳のじいちゃんは踏切を3分の2渡ったところで跳ねられたようだと、付近には携帯ラジオとイヤホンが落ちていたということで、ひょっとしたらこのじいちゃんはラジオを聞きながら渡っていて、まあそれで列車の接近に気づかなかったということもあるんじゃないかということです。で、この踏切はいつ頃からあるのかっていうのはよく分かんないらしいんですけど、1949年、まあ、戦後すぐぐらいからはどうもあったようだと、ただね、こうやっぱその線路が9本もこうまたいでるわけですよ、そこの長い長い踏切なのに、まあ地元の人にとってはそれはあの近道なんでしょう、多分そこを渡るっていうのは、なのにでも警報機もない、遮断機もない、もう要するに自己責任で渡れっていうやつじゃないですか。でやっぱこれはさすがに危ないってことはもうみんな知ってるわけですよ、でこの警報機が設置されないのは、この踏切の近所の住民の方が、まあ全員かどうか知らないですけど、警報の音を嫌っていて、うるさいのは嫌だとね。でこれはしかもほら、ひっきりなしに電車が来るから、まあ言ってみれば一日中鳴り響く可能性があるわけじゃないですか、するともう嫌だ、生活できないっていう、まあ反対意見が出たと、で遮断機、まあ遮断機はね音は関係ないですから、でもこれについても、開かずの踏切なんじゃねえのと列車がひっきりなしだから、
ああずっと閉まったままってことか、
でそれの何が悪いのか私には分からないですけど、でもその隙を見て渡れるっていう人はいるわけですよ、あの遮断機が降りるっていうのはほらセンサーがどこにあるかによって違うんですけど、結構ほら列車が駅のあたりにいたところで、止まってんのにこっちの遮断機閉まったまんまとかってあるじゃないですか、あそこにあんだけ離れてんだから今なら渡れんのになとか思って、でそういう自信のある人にとっては遮断機がない方が渡りやすいわけですよね、ただでもその90過ぎのじいさんとかばあさんとかやったら、
難しいですよね、
まあともかくそのまあ住民、地域の住民の理解が得られてないということもあって、まあそのままにされてきたんだということで、まあ今後そのとりあえず看板や照明などをその設置しようということを考えているそうなんですけど、まあでも35メートルもね、
あるわけですね、
幅がある踏切で、で
ないのかしいな。
ちなみにその警報機や遮断機がない踏切というのは、昨年の3月末の時点で全国に3000近くあるそうなんです
よ。あ、そんなあるんですね。
でその警報機も遮断機もないっていう、そういう自由な踏切は第4種踏切と呼ばれているそうです、こう種別があるんですよ。警報機と遮断機を備えたやつを第1種踏切、 警報器はあるけど遮断器はないっていうのが第3種踏切、うん、じゃあ第2種っていうのは何かっていうと人がちゃんとそこにいて手動で操作するのが第2種踏切、う
ん、手動のとこもあるんだ。
何年前だったですかね、女性だったと思いますけど、うん、3,4 人死にましたよね。あのその保安係が怠けてたかうっかりしてたかでその電車が来てるのに踏切開いてたんですよ。でそのおばちゃんたちが喋りながら楽しく渡っちゃったわけですよ。そこに電車が来ちゃっていや跳ねられた、確かその時の保安係は逮捕されたと。
怖いですよね、う
ん、で今あの
ほとんどないんでしょそれは。
まあ人件費もかかるし ね、
ですね、
自動化されてますけどね。でまあともかく国土交通省ではですよ、
はい、
鉄道は道路と平面交差してはならないという、うん、あそうなの、と定められてんだそうです。僕は知らなかったですこれ、で踏切というのは例外的な位置づけになってんだって。意味わかる？
わかんない。
線路と道路が交わる踏切っていうのがあるわけですよね、
うん、
あるわけですよね、うん、線路と道路は平面交差してはならないっていう、だから踏切はあっちゃいかんのですよ、
うん、
立体交差にしなきゃいけないんですよ。
うーん、
どっちが上でどっちが下でってそれは構わないですけど、要するに鉄道はこっち でレールの上を走ってもらって道路がそれをあのまたぐかくぐるか。
でもそれってほとんどないですよね。
ないですよね、
うん、
あのこの新鍋の、ね、
もう全部交差してますよね、
平面交差ですね、
はい、
そこの東海学園の
正門前 も、
もうあそこもあの横 の、 とあの東海のさあの駅に2両編成が止まってる最中ずっと
閉
ま
って、ね、うん、そうですね、
うん、でまあお金もかかるんでしょうけれどね、なんとかね、だからもうちょいさ、
うん、
簡単にできないものなのかなと思う時あるんですよね、踏切も。
うん、
そのもっとあのお金をかけずに簡単な装置で、あのしかもある程度そのまあ風雨にさらされるわけだから、うん、あの丈夫でなきゃいかんですけど、でもそのなんか例えばほら今竹竿とかさグラスファイバーでできてるわけですよ、あの遮断器ってやつが。でこの間いたでしょ、あのほら仕事場に急いでるおじさんが、大工のおじさんが、
うん、
もうイライラ来ちゃって、
うん、
でそのノコギリ持ってくから、うん、あの遮断器切っちゃって、
うわ、ひどいなそれ。
で切ってあの渡っていっちゃったっていうのがその全部あの監視カメラに撮られてて逮捕されて、であれ夫婦で乗ってたんだよね、あれ軽ワゴンにね。で奥さんがやめないよそんなことはって言ったけど、もう旦那が聞かなかったらしいんで、なんかだからそういうなんかもうちょいさ、あれもうなんか他に方法ねえのかなと思う時があるんだけど、まあここでね語ってもらうとなかなか出てくるものじゃないですけどね。
あーねー、でも車が通るところは絶対ないといけないんでしょ。
いやいや
ないのか、
車が通れるけど遮断器がないとこありますよ。あります。で結構事故があったりしてますよ、あのね、あの新大阪スタジオの最寄りの駅は阪急の南方っていうところなんですけど、
はい、
ここもね踏切があるんですよ。あなたも渡ったことあるよ。
あ、そうなんですね。
ほら前にみんなで行った時とか、なんかの時に南方の駅を何回かみんなで利用してるんですよ、
は
あ、であそこの踏切渡ってる、あの覚えてる、
うん、
でね、あの朝夕のラッシュ時は、
うん、
ほんと閉まったまんまだから。でね、一応ね地下道があるの、
うん、
地下道をくぐっていけば歩いて渡れるんだけど、うんうんうん、そのみんなあの地下道
めんどくさいからね、
うん
う
ん、
で、そうなっちゃうでしょうね、
もうみんなねなんかこううんざりした表情でねこう、
うん
う
ん、
あの待ってんだけど、でこうやっと電車がねこう行くじゃん、
うん、
ね、上り電車が行ってくれたと思うとすぐに下り電車のランプがつくよね、
うん、あ、それは本当にイライラするでしょ
う、ね、おいおいおいとか、やっぱそういうのはある、ね、
あるでしょうね、
なんとかなんないかなと思いますけどね、うん、でもまああの本当あの特にお年寄りは無理して渡んないでほしいなと思う時ありますよ、うん、あのそのまさに南方の踏切で俺もうすでにばあちゃん2人解除してるもの、
うん、
あれなんていうのカートっていうの、あのゴロゴロこう転がしながら歩いてくるばあちゃんがいるじゃん、うん、でね、あの線路のところにやっぱり車輪がこう引っかかるのよ、
う
これでもたもたしてて、それでカンカンってなり始めるから、あの、で、まあ本人もあんまり慣れてるのかもしれないけど、あの、まあ、持ちますよって言って、あの、カートを押しながら、ばあちゃんの肩をこう、持ちながら、こう、歩いていくという、もう、笹川良一のような、あの、もしくは赤井秀和のような、なんかそういう、あの、いい人なんですよ、乃木田伸也もんって。そういうような、のはありましたけどね。
しょうがない
かな、どうなの。特に都会は大変ですね。
本当ね、そんないっぱい
と。続いては、宮崎県宮崎市からいただきました42歳特撮系主婦、ラジオネーム、サボテグロン。
ありがとうございます。
すでにたくさん届いていると思いますが、戦争発言で、袋叩きの丸山議員ですよ。まあ来てますけどもね。うん、東大卒で、元経産省職員、松下政経塾。出たって書いてありますね。出た松下政経塾を経て、2012年の衆院選に大阪19区から日本維新の会公認で出馬して初当選。で、当選3回。見事なまでのエリートなんですが。酒癖が悪かったようですね。2015年末のこと、東京都内の居酒屋で、酒を飲み、一般の男性と口論になって、この男性の手を噛んだり。
なんじゃそら。
これで大揉めに揉めて、でも酒はもう飲みませんっていう宣言までしてたんですけど。ね。で、この人の戦争発言をどうぶった切りますかということでいただきました。あの、これと合わせて、佐藤浩市さんのやつもいっぱい来てます。
佐藤浩市さん？
空母いぶき。今度映画化になりましたけども、はい、総理大臣の役をやっていて、
あ、俳優の佐藤浩市さんですか？
そうそうそう、はい、他にいるんですか？なんか、
いや、だけど、なんだろうと思って、
まあ、佐藤浩市さんの名前は多分いっぱいいると思うけど、
なんだろうと思って、
でそのインタビューがあって答えていて、はい、ね、その精神的にちょっと弱い総理大臣という設定にしてもらったというようなことが書いてあって、はいはい、まあトイレにすぐ駆け込むとかっていう、そういうシーンがあるんだと。ね。で、それを、まあ、怒ってる方々がいて。
怒ってる？
安倍審判の皆さんです。
え、なんでですか？
安倍総理は、ほら、前、病気してるじゃないですか。
はあ。
ね。で、安倍総理を馬鹿にしてるように感じるっていう。
なんじゃそら。
ことでお怒りになってて。で、もう佐藤浩市みたいなあんなクソ役者は、もう干してしまえとか、あいつが出てる CM を出してる会社に抗議を送って、みんなで送って佐藤浩市を干そうみたいな。
なんだそれ。
しかもだんだんこう話が膨らんで、佐藤浩市の親父は三国連太郎だと、干せっていう話とか。
よくわかんないもん。
もうそういうことになってる。
もうなんじゃそら。
まあそういうのもひっくるめて私ちょっとこの話していきたいと思うんですけど、はいはい、まずこの丸山議員なんですが、はい、まあまあ皆さんテレビのニュースとかでも音声がね、流れてますから、お聞き及びだと思いますけれども、
団長は、その戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか反対ですか？
戦争で。
だからロシアが混乱している時に取り返すのは OK ですか？
いや、戦争なんていうことは使いたくないです。使いたくない。
でも取り返せない。
いや、戦争したって戦争するべきだ。
戦争しないとどうしようもなくないですか？
いや、戦争は必要ないです
。何をどうしたいですか？
え？
何をどうしますか？
いや、何をですか？
どうすれば
どうすればって何をですか、いや何をどうすればいい
んですか、この島を、
いやそれ私に聞かれても困ります。いやでも直球に言うと返してもらったら一番いいと
思います。戦争なく、
戦争なく、はい、戦争はすべきでないと思います。それは個人的な意見です。
まあよくわかんないですけど、まあバカですね。で、この人のその、なんか、まあ、支持する意見とかもありますが、私がまず根本的に間違ってるなっていう部分と、その、不思議だなと思ってるのは、この人のその、頭の中で、東大卒で、ね、経産省職員で松下政経塾まで出たエリートなのに、戦争すれば、島が戻ってくるっていうロジックが、
僕は、考えがね、
ええ、戦争をすれば島が戻ってくる可能性は否定しません、はい、勝てば、戦争に勝てるならね、
はいはい、
で軍事のことを ちょっとでもちょっとでもでいいです。ほんのちょっとでもいいから、分かってるんであれば、島が今、うん、戦争して戻る実力が日本の軍隊に、軍隊というのはイコール自衛隊のことですけど、すいませんね、鼻で笑ってるんですけど、あるんですかという話ですよ。それは一瞬は取れるかもしれないですよ。隠密作戦で。ね、全くロシアの側に日本のその自衛隊の挙動を悟られない状況にしながら、じわじわと作戦展開を進めていき、もうわずか数時間で空挺部隊が退去して降りてってですよ。で、あっという間に艦船がぐるり囲んでですよ。で、それをその航空自衛隊やら何やらのですね、その、もう制空権をですね、もう制空権、制海権を全部もう一瞬にしてダッシュするというような夢の作戦が、もしできるんであれば島をダッシュすることは不可能ではないですよ。一瞬はね。でも向こうだって黙っちゃいないですから。それが戦争なので、向こうだってそれはドンパチやる道具をいっぱい持ってるわけで、それ使いたくなってるわけで、で使うわけですよ。ほんでしたらもう大変ですよ。局地戦から今度その全面戦争になっていくから。で、そんなんでじゃあ帰るんですかとで、だから僕はあのあれですよ、軍事は必要だと、軍事は必要っていうか、まあまあ、僕は防衛力は必要だと思ってるんですけど、なので自衛隊を認めてるし、その、人によっては、榎田信玄は右寄りの、ね、もう極右だとか、ネトウヨだとかって言ってるバカがいるんですけど、私は戦争反対ですから、うん、戦争で取られた場所かもしれないけれど、うん、戦争で取り返すっていうのは、これは僕はもう非常に愚かなことだと思っていて、本来一番日本人がやるべきだったことは、戦争で領土を減らすっていうことをしてしまったってことを反省すべきなんですよ。戦争で領土拡大した時期もあったけれど、その以前のもともと持ってたものまで取られてるわけですから、戦争をやっちゃったお金で、うん、ね。で、カラフトとかもともとプレゼントされたんですよ、日露戦争の時にね。で、北方領土もそうですよ。ね。で、千島列島の向こう側のあっちの島まで全部日本だったりだから、うん、それまで取られちゃったっていうのも含めてですよ。戦争をやったからですからね、これね。で、それをまた戦争で取り返せるっていうようなことをこう言ってしまうというのが、おめでたいなっていう、まあ、そんだけです。まあ、酔っ払ったってことでしょうけどね。でも、腹の中にそういう考えがあるんでしょう、この人にはね。この方はお偉い方ですから、議員で、うん、ね。この人ほら、戦争行かなくていいじゃないですか。
ああ。
ね。自ら銃を持ち、ね。陸上部隊なのか、海上部隊なのか、航空部隊なのか、わかりませんが、そこに行って命を懸けるようなことはしなくていい人ですよね。だから、戦争はゲームですわ、今。で、こんなやつに、うん、まあこの人、まあ維新の会ですから、どちらかというと右ですよね。で、自衛隊のこととか本来よく分かってないといかん。と、よく分かってる人だと僕は思いたいですよ。思いたいんだけど、こんな発言するようだったら、何にも分かってないですね。だから実際その自衛官のその偉い人とかもみんな鼻で笑ってるということですね。それと佐藤浩一さんですけど、あれ、何にも悪いことないですよ。で、別に安倍ちゃんがどうこうなんて一言も言ってないですし、うん、その、まあ、ちょっとその、心がこう、惑う、為政者っていう役を設定をして、それを演じたというだけの話なので、うんうんうんうん、そうしたんですっていうのをインタビューに答えただけなのに、うん、それは何の問題があろうかっていう。で、で、それはね、前田洋一さんだったっけな、映画評論の。あの人が言ってるのは、うん、もっと、重要な問題があるって書いてありましたね。何が重要な問題かって。この映画がつまらないことがあって書いて。
つまらないんだ。
要するに中国とか、隣国のことを、おもんぱかって、いろいろその、まあ、トーンを下げてるわけよ。だもんだから、映画としてのそのメリハリがなくなっちゃってて、全然その原作の面白さが全然生かされてないと、ああそうだろうなっていうふうに、昔さ、宣戦布告って映画があったでしょ、 北朝鮮の特殊部隊が、うん、あの日本国内で暗躍して、それで何日本海側からね、あの潜水艦、ちっちゃい潜水艦であの日本にこう特殊部隊が入ってくれて、北朝鮮の、うん、でそれと警察がまず対、あの対応するんだけど、警察の部隊は当然もう、まあ、あのみんな殺されるわけだね。 で自衛隊も投入して、いよいよこれはもう戦争状態になっていくっていうのをどうするんだっていう、まあもともと小説はすごい面白いのよ、うん、近くにあの原発とかがあって、それをどうやって守るのかとかっていう、そういう駆け引きとかがすっごい描かれてる面白い小説なんだけど、映画はもうスカスカで、もう北朝鮮って言えないのよ、そういう映画だと。なんかぼかした名前にするのは渓谷とかね、なんかね。でそれが なんでその、あの普通にやらないのかなっていう、別に北朝鮮とか中国でいいじゃんとか思うんだけど、うん、なんかぼかしたりとかっていうのがどうも日本の映画にはあって、うん、だからね面白くないわけですよ、うん、でその今回の空母いぶきもまさしくそうらしいです。まだ見てませんから私もわかんないですけど、うん、原作はあの上田くんが漫画をいつも持ってきてくれるので、読ませていただいてますけど、うん、まあちょっとね、うん、で俺不思議なのがね、はい、その、まあ、安倍ちゃん審判は、まあ、そうなんだろうなとか思うんですけど、うん、そんなに総理大臣のことが好き？
いやわかんないですけど、
なんかね不思議にならないのよ、うん、あの総理大臣って、うん、普通嫌いだぜ。例えば、うん、軍人だって嫌いだぜ。だって考えてごらん、昔の226とか515とかで狙ってんの総理大臣だぜ、軍人が狙ったの、殺しに行ってんの。で、その、なんかね、今回の安倍ちゃん審判っていうのは不思議でね、なんか、何が良くてそんなに彼のことを応援したいのかが、わかんないんですよ、僕は。その、彼の実績っていう部分で言っても、北朝鮮に拉致された人が、誰か帰ってきたかって、まだ一人も帰ってないですよ、彼がや、うんうん。で、あれだけ、プーチンとの仲の良さを、アピールして、うん、で、もう、まあ、4頭は無理でも、2頭だけでもとかって言ったけど、一つも帰ってないわけですよ。ね、で、トランプとはすっげえ仲がいいんですよって言われには、なんか、トランプはドライだから、うん、ね、日本のことを肩を持っていろいろ言ってくれることはあるけれど、でも、それはそれ、これはこれだから、ちゃんと金をもらうぜ、みたいなところはちゃんとはっきりしてるし、うん、なんか、何なのっていう、別にそんな大した業績上げて、アベノミクスがっていうけど、さ、ね、大企業は儲かったけれど、実際そうでないところには全然回ってないという、その、景気の実感がつかめないまま、気がついたら、不景気に今もう逆戻りしてるわけですよ、指数が。じゃあどうなのよっていう話になって。今までのなんか、凡庸な総理大臣と大して変わんねえじゃんよって、俺はそう思ってんだよ。だから全然支持しないんだけど、うん、支持する人はともかく、いやもうともかくいいんだっていう。
うん、
だからその、なんか、別に佐藤浩市が安倍首相のことを揶揄したわけでもないのに、安倍首相のことを揶揄したに違いないあいつはみたいになってしまって、なんか。
よくわからんです
ね。まあ謎ですね。右寄りですよ、私は。どちらかというと多分ね。多分ですよ。なのに、でも僕は全然安倍なんてのは支持できないですけどね。ただまあ、ぶっちゃけ僕はもうゲルの方が好きですから。まあ、まあ、でもどうですか、戦争したら島戻ってくるんじゃないですかとかって言ったこの丸山議員について、キラウエア解説委員はどうぶった切りますか、これは。
なんかよう軽々とそういうことを
言
った
な、まあ、酒飲んでるからね。
いやでも酒飲んでるからって言ってね、酒飲んでるからっていう言い訳もちょ
っと、だってこの後ずっとわーわー叫んでたんだろ。
あ、そうなんですか。ああ、それはちょっと知らないですけど。
で翌朝さ、みんながいるところに引っ立てられて、こいつね、で横にお役人の人がね、これを引率してた人の係ですよ、がもう頭きてるわけよ。でその議員が、あんた一体何をしたと、 ね、夜中に騒いで、あれだけみんなに迷惑かけて、で、今後こういうことがあったらもう本当人選を考えなきゃならんつってこう言って、じゃあ、ね、映像で出てるよ、うん、で本当すいませんでしたすいませんでしたってはもう謝ってる。
大体この席に酒を飲んできてよかったわけじゃないんでしょ、別に酒の席で話したあれじゃないんでしょ。
まあこれはあの国後島で、だいたい夜8時ぐらいだったそうですけど、はい、まあ食事の後、まあお酒も出てたんだと思うんですけど、
あ、そういうこと、
まあそういう、まあその、まあ、乾杯程度のものだと思うんですよ、普通ね。まあ何を飲んでたか知らないですよ、ウォッカを飲んでたのかどうか分かんない。
そんなにお酒入ってたんですかね。
だからさ、この人だから、あの、飲まれるタイプなんだよ、うん、酒に。だからこういう人は、やっぱ本当極力注意するか、あるいは土台飲まないっていう風にしないと、ね、特に公務で仕事してる時は絶対に飲まないっていう、で飲むとしてもここまでと決めっていう、
もう仕事がない時でね、
そうそうそう、それがないと
飲まないとダメだね。
そう、体質ですよ。まあ、かわいそうだと思うよ、そういうこういうあの、でもね、あのちょっと思う、俺こういう人になってみたい。楽しかろうなと思うんだけどな。だって、まあね、酒飲んでさ、うん、酒飲んでおかしくなるっていう、まあ酒は気違い水と言いますがね、もうあの酒飲んで気違いになってる人ってのは羨ましいなと思うもの。俺酒飲んで変わんねえもん、そんなに。
でも迷惑かけちゃいかんでしょ。
俺はあんまり迷惑かけないでしょ、そんなに。
だからですよ。
うん。
うん。
おー。
かけらん、羨ましいとか言っちゃダメ。
いや、酒飲んで迷惑かけてみたい人に。
いや、ダメダメ。迷惑かけちゃいかん。
気がついたらね、あの、人の介抱をしてるか
も、ね。ダメダメ。
もう、ということでございまして。さあ、続いては、新枠、特別ゲストがお越しでございます。誰でしょうか、もうね。番組のサイトを見れば分かって
るでしょ。そうです
よ。ということで、お楽しみでございます。一旦 CM に行きたいと思います。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。